リスナーの皆さん、こんにちは。毎月第2第4月曜日のこの時間は、京都府男女共同参画課よりもっと身近に共同参画をお届けします。この放送は京都府立大学広報委員会学生部会カプカプラジオのメンバーがパーソナリティとしてお送りします。本日は引地カンタがパーソナリティを務めます。よろしくお願いします。この番組は京都府内において地域活動で活躍する方々を紹介し、地域活動を府内の皆さんに広め、そして地元の魅力を再発見していただくことを目的としており、番組タイトルの共同参画という文字は京都の京という字と英語で行うという意味を持つ do を使用しています。毎回素敵なゲストにご出演いただき、地域活動について直接語っていただきますので、身近な地域の新しい魅力を見つけてくださいね。それでは本日のゲストを紹介します。本日は特定非営利活動法人コミュニティスペースさくらの木村ゆかりさんに来ていただいております。それでは早速、どのような活動をされているのかじっくりお話を伺いたいと思います。本日は特定非営利活動法人コミュニティスペースさくらより木村ゆかりさんにお越しいただきました。木村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは木村さんの自己紹介をお願いします。
はい、私は岐阜県出身で今は京都に暮らしてます。もうすぐ2歳になる子供と一緒に公園に行ったり歌ったり、休みの日は結構アクティブに過ごしてます。
そんな木村さんが所属するコミュニティスペースさくらではどのような活動をしているのでしょうか、教えてください。
はい、コミュニティスペースさくらは京都市西京区を中心に2016年より活動、2021年に NPO 法人化しました。主に子ども食堂や長期休暇のフリースペースなど、子ども若者の居場所と暮らしや人間関係、仕事のことなど若者の相談サポートを行ってます。
子どもや若者の居場所づくりや相談サポートをされているとのことですが、コミュニティスペースさくらという名前にはどんな思いが込められているのでしょうか。
はい、私が桜の花が好きで、あとはインターネットで検索した際にヒットしやすいように SACULA とスペルのヒットが少ない組み合わせを選びました。もともと子どもに限定した活動にするつもりはなくて、いろんな方が集えるスペースを作りたいと思い、コミュニティスペースという言葉もつけました。
名前の由来の通り、多くの方が集えるように今は西京区だけではなく下京区にも拠点をオープンされたのだとか。
はい、2022年の夏に2拠点目として京都市の下京区にコミュニティカフェバー&レンタルスペース鈴なりランタンをオープンしました。西京区にある事務所は最寄り駅から徒歩20分以上かかる場所にあって、毎日オープンしてるわけでもないので、若者たちからの今から行ってもいいかとか、夜泊まりに行ってもいいかという声にどうにか応えられないかなと思って、よりアクセスのいい場所を探し、梅小路京都西駅から徒歩5分の場所にオープンしました。せっかくなら子ども若者だけでなく、いろんな方に利用してもらいたいなと思い、おばんざいを中心としたカフェバーや、誰でも自分のお店を持てる日替わり店長、あと教室やマルシェも開催できるレンタルスペースなどの仕組みも作ってます。
居場所作りの活動の中でこだわっていることは何かありますか。
はい、居場所作りの活動の中でスタッフたちには子ども若者の主体性を重視することと、関わる際はスタッフも全力で楽しむということをお願いしてます。活動の中でみんなでボードゲームをして遊ぶんですけど、そこで関わる大人が手を抜いたりわざと負けたりすると子どもたちって見抜くんですね。それだったら全力で遊んで勝ち負けを楽しんでまたやりたいってなってほしいなと思って意識してもらってます。
食堂やフリースペース等を利用した方の反応はどうですか。
地域にお住まいの高齢者や学区や地域の違う子どもも来ているので、多世代交流や学校以外のことの関わりができるという声をいただいてます。学校以外の友達を作る機会がコロナもあってか減ってしまってて、でもここで会えるから行くのが楽しみという声を聞くと、やっぱり私たちも嬉しいですね。
この活動を始められたきっかけはありますか。
はい、もともと私が西京区の学区にある学童保育で働いてました。そこで17時に学童から帰ったら20時まで親が帰ってこないとか、日曜日もお母さん仕事だから暇とか、 保護者の方からも子育てのしんどい話などを聞かせていただく中で、みんなが思い思いにゆっくりできる空間が地域の中にもっとあってもいいのじゃないかと思い、当時子ども食堂ブームもあって、まずは始めてみようと動いたことがきっかけです。
団体の立ち上げの際にはたくさんご苦労もされたのではないでしょうか。
はい、地域の居場所を作りたいと当初から思ってましたし、子ども食堂も地域にまだ馴染みのない団体が借りたアパートの一室でやるよりも、地域にある誰もが知ってる自治会館などでやる方が送り出す保護者さんも安心かなと思って、自治会長さんや民生委員さんと話をきちんとしてから始めようと考えて相談していました。ただ当時の子ども食堂は子どもの貧困対策というイメージも強く、最初は開催を反対されました。その後、子ども食堂の実施理由や子どもたちの現状、あと子ども食堂と地域における影響などをまとめた新聞や論文などを、自分なりにまとめて、一人でご飯を食べるといった個食へのアプローチとして皆さんと一緒にやりたいとお伝えし、2017年の開催以降ずっと地域の方にも協力していただき支えていただいてます。やっぱり地域でのその立ち上げ当初の記憶っていうのは今でも強く残ってます。
居場所づくりの他にも、子どもや若者が抱える悩みに対する相談サポートもされているんですよね。
はい、相談サポートは LINE や電話、あと相談してくれた子の地元などに行ってお話をするアウトリーチなどで相談を聞いたり、あと医療や行政に一緒に行くなどしてます。その中でも家庭や自身の疾病や障害等で自立が難しい若年女性を対象にシェアハウスを展開したり、2022年に始めたコミュニティカフェで就労体験なども行ってます。
相談することを諦めてしまったり、相談相手に迷惑をかけてしまうと思って相談をためらう人もいると聞きます。
はい、さくらにつながる若者はすでにどこかしらの相談窓口につながっているという子が多いです。そこでもう少し頑張ってみたらとか、努力が足りないんじゃないとか、心ないことを言われた経験をした子もいました。私たちは否定しない、その発言の思いを聞く、なんでそう思うのなど、そういったことを大切に、時間をかけてでもいいからせかすことなく話してくれる関係性を最重視し、話してもいいんだという安心感を感じてもらえるような関わりを一番意識してやってます。
これまでの活動を通して男女共同参画とはどういうことだと思いますか。
はい、ジェンダーや年齢に関係なく自分の強みや特性をありのままに過ごせる社会だと思ってます。〇〇だからできない、諦めるではなく、やってみようかなと一歩踏み出せるような、それを応援し合える社会になるといいなと思ってます。
今後はどのように活動 していきたいとお考えですか。
はい、今は住居を含めた生活の相談を受けることが増えてきて、ジェンダー関係なく過ごすことができる居住の場の展開を考えてます。まだまださまざまなニーズが出てくると思うので、それに一つ一つ応えていけるよう、いろんな機関と連携しながらこれからも活動していきたいです。
今度コミュニティスペースさくらさんが主催されるイベントがあるんですよね。
はい、9月で鈴なりランタンがオープンの1周年を迎えます。今スタッフたちとイベントを企画中なので、インスタやフェイスブックをフォローしてもらえると嬉しいです。
コミュニティスペースさくらさんの活動を知りたい方、参加されたい方はぜひ SNS やホームページをチェックしてみてくださいね。
インスタグラムとフェイスブックで私たちの活動を発信してますので、ぜひコミュニティスペースさくらと鈴なりランタンで検索してください。
最後にリスナーさんに一言お願いします。
はい、コミュニティスペースさくらと鈴なりランタンはいつでもフラッと来れる、いろんな方の居心地のいい空間になりたいなと思ってます。ぜひいつでもお越しください。
ありがとうございます。本日はコミュニティスペースさくらの木村ゆかりさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
京都府ではワークライフバランスに取り組む中小企業を応援するため、京都モデルワークライフバランス推進企業認証制度を設けています。ワークライフバランスを推進する宣言を登録いただいた企業をホームページなどで広く紹介するとともに、関連情報の提供や認証に向けた取り組みの支援を行っています。認証を受けた企業は社員満足度の向上に貢献、採用に効果的に利用できる認証マークの使用、 負の物品などの調達における優遇の対象となるなどのメリットが受けられます。詳細は京都ウィメンズベースホームページをご覧ください。
もっとお話を聞いていたいところですが、お別れの時間が近づいてきました。この番組に出演したい、話を聞いてみたい等のお問い合わせがありましたら、京都府男女共同参画課までお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ先は075-692-3495、またはホームページからも詳細をご覧いただけます。またこの放送は京都三条ラジオカフェホームページ、京都府男女共同参画課センターのホームページからいつでも聴取可能ですので、ぜひお聞きください。次回は8月14日月曜日のこの時間にお届けいたします。お楽しみに。